ラジオもっこもこパレード。
タガブロ。
やるって言ったじゃないですか、2週前ぐらいの放送で。
はいはいはいはい、はい、は
あの放送中に
あのあれですかね、好感度アップ失敗したやつ。
いやめっちゃアップじゃないでしょ。
アップしてましたっけ。あ、アップ成功でした
ね。皆さんドルフィンがあってつぶやいてくれてません？
何人かね、
何人か、ね、ちょっとあれ嬉しいですね。つぶやいてくれると。
あったんです。
うわ、ただツイッターのやり方がいまいちまだ分かってないんで、はいはいはい、何をつぶやいたらいいのかがちょっと分かんなくてね、はいはい、でプロレスに偏ったらなんかおもろないっていうのも言われましたし、どこに向いてやらへんやろと思ってね。
プロレスのことだけやったらええねん。
もうこう そのまんまですよ。何をつぶやいたらいいんだ俺は。そこから始めたらいいんだ。本当にそういうことですからね。
めっちゃ探すんですよ毎日。
みんなに言われて何をやってつぶやいたらいいかが分からないっていうことをつぶやいたらいいんですよ。
それでいいの？
それでいいんです
よ。哲学的やな。
じゃあそれを皆さんが、拡散してくれるわけ
ですよ。多分それは、いやそれは触れへんと思うで、それは。そんな触れへんと思う。
毎日探すのは女子プロレス界で何が起きてるかっていうのしかないかなと思って。
すごい嗅覚ですからね。
女子プロレス界でしかなんか会話ができないなと思って、はいはい、あんまりね男子プロレスで語ってもだし、どうなんかないかなと思ってね。女子プロレス事件とかで検索するけど全然出てきやせんかね最近。
確かに女子プロ好きななんかすごい性癖はすごい感じるんですけど、だけどそれ以外のなんかあのプライドのなんか記録とかもめちゃくちゃ正確に覚えてるはるし、
そんなんを言って、
あの時代のプロレス
今日は何の日あったんやねん。
ああそれ若干やったんですけれど、なんか僕の自己満足やなと思って始めてね。
いいねいいね、ツイッターなんか自己満足やで。
あ、そういいんですか。
SNS なんか大体あれやで、リア充がやってる自己満足や。
収録の何日か前も、あ、今日そういや飛龍革命の日やなとか思っとったんですよ。あの藤波がこう切ってね。だけどあそんなんでいいですか。
いいいい。
あ、じゃあそんなんします。
ただ反応があるかどうかは別やで、
はい、
うん、今のファンはなかなかもう飛龍革命知らんからね。
あ、そう、本当ですか。
飛龍が新日本プロレスにおったかどうかも知らんで。
いや、
だって総選挙入ってなかったから。
あ、え、そうですね、ドラディションと思ってるんですか。
そう。あ、飛龍といえば、そういえばベイダーが倒れたらしい、
ね。ベイダー倒れましたね。
ね、
びっくりしましたね。
え、でもなんか大丈夫って言ってませんでした。
いや、まあ、まあ結果的に大丈夫ですけど。
ドラディションかなんか出るとか。
そう。猪木が出てきて倒れて。猪木がそれを関せず、なんか元気ですかって言って、元気じゃないベイダーが倒れてんのにね。
まああの流れで言うと、この間藤波辰巳の何周年、45周年、
そうですね、45周年
かなんか記念大会があって、うん、そこに、ベイダーも出てて、うん、で、藤波と長州となんか組んでベイダーとかで戦って、
武藤とかが出てて、うん、
でベイダーハッスルして試合良かったらしい、うん、はいはい、でその記念セレモニーに猪木と
前田
と、はいはい、なんか何か出てきて、なんか花を渡したりするときに、はい、ベイダー出てきて倒れて、そこで
花道で、
いやいや、リングで
倒れた、
倒れて、で倒れたのに猪木はそれ感せずに、そういう堂々と喋り出して、
アキラがやばいやばいってペットボトルか水かけたらちょっと蘇生したっていういい話。
それ自体がプロレスやったんじゃない
ですか。いやガチやで、
ガチで、
ガチやで、
怖い。
だから猪木ガチやで、やばい。猪木はほんま空気読めへんねん。
おかしいね。参院の中であればおかしい、
ね。なんかとうとうとマイクしたらしいからね。すごいよあの人はやっぱり。
だからその何日か前にベイダーについてつぶやいたけど、それなんかほんま死んだらあかんなと思ってそれについては触れられなかった、うん、つぶやきたかったけど、
ちょっとね好感度がね、
そう好感度大事ですよ、その、うん、上げてくださいよ皆さんで、僕のもっともっと僕の
僕らが悪いんですよね、取り巻きが悪いんですよ、
いやそうですよ、
どういうの何も悪くない、
あそうかそうか、今日はさちょうどいい、
はい、
ゲストが来てるから、
はい、
井上さんに、はい、あのドルフィンの好感度上げてもらうの手伝ってもらおう、
あよろしくお願いします
よろしくお願いします、
あのね、はい、このドルフィンがね、はい、面白くないんですよ、
面白くないんですよ、頑張るんですけど面白くないんです、
風俗好きで、はい、あのプロレスとか野球とかサッカーとか競馬とか、はい、もういろんなこと好きなんですけど、うん、でもなんか全部面白くないんですよ、
面白くない面白いことが思い浮かばないんです、うん、頭の中に
知識はすごいあるんですけど、はい、面白くないと言われてるんですよ、
そう
で、あのドルフィンが仕事で東京行くからって言ってみんなでオフ会しませんかってリスナーさんに呼びかけても誰も反応がない、
そんなことあったんですか、
いや面白くないことはないねんけど人気がね、
面白くないって言って悪いね、
飲みに行きませんかで、ね、無反応やったからっていうね、
う
ん、
そうそう、
せめてね、うん、予定がありますとかって言ってくれたらいいのにリスナーさんも全部無視でしょ、
まあそうで彼の好感度アップしようということでここ何回かね好感度アップ大作戦をやってるんですけども、でまあその1回ねツイッターを彼はようやく始めまして、
はい
はい、でベイダーのことをつぶやいても誰も反応なしと、
なし
回数を、ね、重ねるごとに女子ファンがどんどん離れていくみたいなね流れができてますよねおかしいですね、うん、
なのでまああのドルフィンの好感度アップのためにちょっと今回は一肌脱いでもらえますか、
あ、分かりました、
はい、というわけであの今回も井上さんをゲストに、
はい
はい、ドルフィンの好感度アップ大作戦第4弾ということで、
おお、やった
まだやるんですか、
まだやるよお送りしたいなと思います、
ビンビンだぜ
あのさ、
はいはいはい、
5月14日に、はい、播磨中央公園で、
はいはい、
あの大日本プロレスなんで、
おお、
知ってる知ってる、
やっとこの季節が来ましたね、
そうそうそう、
はいはい、
いい気候ですね、
はい、5月やからね、
うんうん、
野外ですよね、
野外、
はいはいはい、
ちょうどいい、
いいよ、
いい、
歩夢くん行ったことあるやん
ね、ありますあります、あのねめっちゃ広いところで、うん、
はい、
でねあのなんかね売店とか結構あって、
う
ん、あのおでんとかね、
そう
おでんなんかいっぱいあるし、あとビールとかもアルコールも確かあったっすよね、
そう、ある
ね、
カレーもあるし、
ある
し、
カレー
そう、はい、お腹いっぱいなんで、あのねやっぱ屋外会場のプロレスすごい面白いから、
はい、
いつもレスラーが外に行くねんな、
うん、
リングじゃないとこに行って、
なるほど、
はっちゃけるから、
はいはいはい、
もうあれは面白い、あのビッグマッチしか見たことない人って多いと思うねんけど、
うんうんうん、
あのぜひや屋外会場、
はい、
雨とか降るのも面白い、
はい、
うん、
はいはい、
まあ、そんな、大日本プロレス播磨中央公園大会は、
はい、
5月14日日曜日12時開場1時開演となっております、はい、最前列スーパーシート6000円、
はい、
王室6500円、
はいはいはい、
特別リングサイド5000円、
はい、
自由席3000円、
はい、
となっております、プレイガイドお問い合わせはですね主催者のスナッククラブ090-3035-2820、うん、090-3035-2820までお問い合わせください。というわけで井上さん、
はい、
あの前回はですね大日本プロレスのあのー、あ好きなレスラーベスト5っていう話をしていただきましたけど、うん、まあ、今回はね、うんうん、まあ、大日本プロレス、まあ、主催してはるんでね、前回大日本プロレスの話しましたけども、今回はまああのプロレス好きでしょ井上さん、
まあ、まあ好きです、
ね、はい、いろんなレスラー知ってると思うんで、
はい、
もう日本とかあのアメリカとか、うん、メキシコとか女子とか格闘技とかもう全部ひっくるめて井上さんの好きなレスラー5人っていうのを聞きたいなって思うんですけど、
はい
はい、どうでしょうか、考えてきてもらいましたか、
まあ大体、
はい、あ、大体、はい、じゃあそういう方向でやっていこうかなと思います、はい、
え、ドルフィン好感度
は第4弾は
第4弾、
第4弾、
どうする、どうする、え、なに、
え、なに、記憶喪失、あれ、
え、
飛んだ飛んだ、あれ
第4弾、
あ、編集のなんかつなぎ目がちょっとおかしになってるのかな、これ、
ね、
おかしになってるこれ、あれ、
あ、そう、え、なんかそんなこと言った、あ、消しとく消しとく
消しとく消しとく、あ、ほんだほんだほんだ、
いらんこと言いました、井上さんのプロレスラー、
そうそうそうそうそう、
はいはい、
あ多分すごい広い範囲で出てくるからドルフィンがちゃんとレシーブをする。
あなるほど、任せてください、拾うのは得意ですよ、
そうやろ、
うん、はい、こういうのをやらしたらもう得意です、ね、
そうそう最高やからね、
はい、任せてくださいよ、うん、
これ大日本の選手5人出てきたらびっくりするけど前と一緒やんけみたいな
リプレイリプレイ編集おかしくなってるこれなんか、ね、なんかもう一回、こう来たよ、
使い回し
来たよ、
使い回し
来たよ、
川上選手から始まるから大丈夫ですか、
それ言う
な、
びっくりします、
ビビるビビる、あの挨拶とかいいので、あの一プロレスファンとしてでいいです
、
はい、プロレスファン、はい、
これは1位から言えないですか、
1位からが言いたいですか、
やっぱりパッと残るあれなん
で、ああほんならまあほな井上さんの、そしたらあのインスピレーションに任せます、はい、じゃあまず第
ほんなら5位を当てるってことですね、今回は、は
い、それめっちゃ難しいねめっちゃ難しい
傾向と対策で大体、はい、
よし、
大体挨拶する人なんですよ
いや違う、
基本は
今回はプロレスファンの目線、
あそうかそうかそうか、
はいはい、じゃあ井上さんの、はい、一番好きなレスラー、
一番好きなレスラーですか、
はい、第1位、あの、はい、ようほう、はい、古い人も亡くなった人も引退した人も全部ひっくるめてですよ、
はい
はい、じゃあ第1位はどなたでしょうか、
第1位ですか、はい、まあ、人それぞれの考え方あると思うんですけども、うん、今は鈴木みのるですね、
ほうほ
う、
1位は
今
鈴木みのる、
はい、
先週アブドラ小林だったのに全然違う、
なんじゃ、でもこれはもうファン目線っていうか、はい、うん、やはり昔のプロレスと今のプロレスの違いっていうか、うん、まあ、ほんまに今からラジオに聞いてる方には誤解のないように聞いていただきたいんですけども、うんうん、やはり昔っていうのは、まあ、僕もあんまり言葉用語とかよく分かんないんですけども、うん、やっぱりあのレスラーのコスチューム一つにしても、
う
ん、やっぱ昔風じゃないですか、
う
ん、鈴木みのるは今でも、
はいはいはい、
まあ、
黒パン、
なるほどね、
黒パンであり、うん、それで普通はヒールって言ったらやっぱ怖いイメージあるじゃないですか、うん、でも怖いイメージを持たれてもあれだけのお客さんをファンにつけてしまうっていう強みがすごいですよね、
なるほどね、それはそうですよね、
はい、
うん、でも鈴木みのるってね、あの僕も好きなんですよ、まあまあ好きなんですよ、
はい、
で一緒に昔ね、何やったかな、前日やったかドラゲーやったか、うち嫁と一緒に行った時に、
はい、
嫁が鈴木みのる初めて見て、鈴木みのる の, あの汗だくだくで売店売ってる T シャツ買ってきてましたもんね、僕たまに着てますけど、それぐらいやっぱり魅力があるんでしょうね、ドルフィン鈴木みのるは
あんだけプロレスを否定して向こう行ったのにねっていうの気持ちはあるんですよ、
わかるわかるわかる、
で向こう行ったのにもかかわらず意外と強くなくてね、
うんうんうん、
エルソラールとなんか知ったもんだの試合しませんでしたっけ、
はいはいはいはい、あったね、あったね、
ディープでね、
う
ん、
そうそうそう、
で帰ってきてっていうのはあるけれど、今井上さんが言ったようにちょっとね昭和を感じさせるレスラーっていうのが今あんまりない中で、うん、まあ何人かのうちの一人なんだろうなっていうのは思いますけどね、ただ、うん、あのすごく強さを出すような、
うん、
リアルな強さを売りにしてる感はあるんですけれど、うん、その昔のパンクラスのを知ってたら、いやいやいや、そんな強くないやんって大手島藤が若干あってね、
違う違う、ね、僕のね、
高橋良樹とかが言ってたでしょ、
いやまあまあ
高橋良樹が違うんです、
鈴木みのる評価、いや、パンクラスで僕は強かったっていうイメージがちょっとあって、
うん、
あ一応キングオブパンクラシスト
なってる
なってる、
その後何が起こったかというと股関節亜脱臼っていう怪我するんですよ、うん、
へ
ー、で脱臼じゃないんですよ、亜脱臼なんですよね、
癖になるってこと、
もうなんかねすごいもう立たれへん状態になってたんですよ、ほんでそっからなんか調子悪なって、うん、ほんでキャッチレスリングルームでやったりしたんですけど、あ、まあ、ちょっとさすがにやっぱね世代新世代にはあれにはもう波には勝てへんなって感じになって、うんうんうんうん、ファンクラスミッション
を
作ってプロレスに行って、はい、プロレス
って不景もたんですか最初って
言いましたね、言いましたね、
うん、
で人気出るんかなちょっと心配やってんけど、
最初行ったんで全日でしたっけ、あの当時の武藤の、
せやったっ
け、ノアでした、新日でしたっけ、
新日で新日、あ、そうか、 NWF とかやってたんちゃうかな、
あれだ、ライガー、
あ、そうかそうか、ライガー健介、
そうだ、
ライガー対鈴木みのるやってるんや、
そう、あのパンクラスやった後にそれで新その流れで新日来てるんです、
で健介それでやめたんやな、
そうですね、
そうそうそうそう、
なるほど、 え、井上さん、ちなみに鈴木みのるの一番好きな試合ってありますか？なんか思い出に残ってるとか。
思い出ですか、
うん、この試合がとか。
ごめん、さっき言わせてもらっていい、
まあ、ははい、
鈴木みのるはさ、うん、ちょっとみんなにもう少し古いねんけど、うん、モーリス・スミス戦や
ね。ああ、いい試合ですよね。
あれって藤原組で一回やってんのかな。
もっと前に UWF
U の時にやってんのか。
東京ドームでやってますか、U コスモスか。
でその後に神戸でワールドでやってんねんな、あの白のコスチュームで。
それ勝った時、
勝った時か、
神楽の時です。
そうやったかな。で、あん時に結局モーリス・スミスに負け越したんかな、最終的には。
負け越してるんですか、あれだけじゃないですか。1回だけしか勝ってなくないですか、最後に。
ほんで船木にまたやられて負け勝たれてっていう、なんかあの辺のこの流れがさ、鈴木らしいなっていうのがあって、大好きやねん、
はい、
うん。ごめんなさい、井上さん。
いやいやいや、
は
い、
どうぞ。
え、なんかあれセメントマッチありませんでした、アポロ
菅原
それはあの SWS、
SWS
の。あれ どんなやったんですか。僕はそれちょっと知らないんですけど。
それちゃんと見てへんねん。
見てない。
あの YouTube でありますよ、画像荒いですけど。
あります。そんな面白くも、
面白くないし、鈴木のるは あんな試合やりたくなくて、まあ、あの後泣いてるんでね。あ、熱い鈴木のるが見れますよ。
あ、
アポロ菅原のなんかこうほんまになんかやってやる感、
はいはい、
あれと北尾とジョン・テンダが同じ時期ですからねすごい時代ですよ、 SWS
もうプロレスも書くときも何でもありやからね。
何でも
ね、FMW もびっくりやで、ね、
なるほど。
井上さんの鈴木みのるなんかベストバウトみたいなのありますか。
いや、そういったちょっと印象はないんですけども、やっぱりそのレスリングスタイルが好きですよね、昔の。
だからクラシカルな、
もう組んで寝技とか、うん、そのゆったり。だから今のプロレスは別に否定はしないんですけども、やっぱり昔ね、アントニオ猪木からね、藤波辰爾とかそういった試合見てるんで、なんかそういうだから昭和のプロレスっていうか、もうゆっくりね、うん、一発一発が重いっていうか、だからそんなぴょんぴょんぴょんぴょん飛ぶプロレスじゃなしに、うん、もうレスリングですね。だからバックを取り合ってみたいな。
鈴木みのるってたくさん技を出すレスラーではなくて、少ない 技で試合を組み立てて、で最後パイルドライバーで締めるんで、あんなね、いろんな派手な技ではないです、
うん、技少ないもんね、
うん、なんそれで組み立てられるのは上手ですよね、
うんうんうんうん、それは思うね、うん、ああいうレスラー少なくなってきてるから。
そうです、ね、
だからあの鈴木君に高道の子がいるっていうのが納得やなって思う、ね、高道の子もすごい技少ないやんか、うん、だからいいよねって思う。ああいうのが、まあ、クラシカルやけどね。
そうですね、
うんうん、今のそのぴょんぴょんぴょんぴょんには合わへんかもしれないけども、うん、得やな
が1位、
はい、ということはここから昭和のレスラーが続くかな、
うん、その匂いがするかもしれないです ね、
じゃ あ、 続きまして2位を聞かせていただいていいですか。
はい、やっぱりもうテレビの影響とかもありますけども、まあ、やっぱマスコミとかの、うん、やっぱりあの棚橋。
おお、
はい、
ほあ、意外、
意 外、
意外に普通のとこ行きましたね
あの僕からの目線で言うたら、やっぱり それもまた色っていうのがあると思うんですけども、うん、やっぱ昭和のプロレスラーって言ったら、これも賛否両論あると思うんですけども、うん、やっぱ入場するときとか、やっぱ帰りとか、それは今でもそれは本当はいけないって言いますよね。やっぱ触ってレスラーには触っていけないとか、でもファンにしたらやっぱ触りたいんですよね、はい、でも棚橋は自分からこう触りに行ったりするじゃないですか、うん、まあ、触りに行くっていうか、 なんかファンサービスとしてね、
手出しますもんね。
だからそのあれが30年前の新日本プロレスにあんなことがあったかって言ったらない話じゃないですか。でもファンはやっぱ嬉しいわけなんです ね、
そ、 うですね。
それでまた今の新日本プロレスのやっぱスターに上り詰めた、トップを取ったやっぱ棚橋なんで、うん、だそういうとこを見たらやっぱ時代の流れも感じさせつつ、やっぱりその試合終わった後のファンとのその交流の場を見てたら、なんかこのファンとかやっぱ高い席こうで満足しとんねやろうなとか、やっぱそういうなんか見てても気分がいいんですよね。
はいはいはいはい、顧客満足という意味では棚橋っていう選手はそうですよね、うん、お客さんをすごい満足させる、
うん
うんうん、どうですか、選手触りに行く代表としてトロフィー。
新日本を見に行ったとして、うん、メインイベントに棚橋が出てる試合が組まれていると、うん、棚橋側を応援したくなるんですよ。
あ、 そ、 うなん
それは最後に愛してますっていうマイクがあるから、
あ、盛り上がるから。
そうそうそう、うん、まあ、それがシングルであろうがタッグであろうが6人タッグであろうが、うん、棚橋が最後に勝ってリングにいるとみんながそれを盛り上げて、うん、その雰囲気で帰れるっていうのは すっげえ嬉しいですよ、どうせなら言いたいじゃないですか、まあ、愛してますって。アブドーラ小林さんとの愛してます問題みたいなのも、そうそう、あるんでしょ
鈴木君一番じゃあかんの。
あ、ね、なんか愛してますの方がでもこんだけよう浸透しましたね、まあ、この10年ぐらいかけて、うん、よう頑張った人じゃないですかね。
いや苦労人やと思うよ、あの人ね、
暗黒の時代から。
そうそうそう、
ずっと大阪ではブーイングだったんですよ、何やっても、う
ん、
で出てきてブーイング、わざ出してブーイング、
なんか刺されたから。
いや、あの完全にプロレスファンって
なんかあったよね。
あったあった。
もうプロレスファンってあれでしょ、会社にプッシュされてる人が見え見えだとすごい嫌うんですよね、
うん、
この人を売り出そうとしてるんだなっていうのが、それがもろに棚橋に見えて、そういうのが嫌いなんですよ、特に大阪のファンはね、
はいはいはい、
それが一時ない今内藤でしたけど、まあ、あいつも棚橋も試合でそれを納得させるようになったんでね、
踏ん張ったね。
そうですね、
うん、
でようここまでね持ってきましたからね、
いや棚橋はすごいと思うよね、うん、もう全然あかん時の新日本プロレスから今までなんとかやったもんね。
そうですね、
はい、うん、すごいと思うわ、うん、なるほどね、
はい、上位に来るべきです ね、
ね、うん、はい、じゃあ続けて第3位は。
第3位、はい、内藤哲也。
おお、ここで同じ理由かな、きっと。理由はどんなんですか。
やはりちょっとあまり僕も詳しい、ね、間違えていたら申し訳ないんですけども、まあ、内藤選手がメキシコか修行、それまでなんかブーイングとかごっつやって修行行ってから、うん、海外行ってから帰ってきた時に、まあ、今みたいなスタイルになってから、うん、急にやっぱお客さんもやはりそこもヒールなんですけども、うん、客がやっぱつける、
はいはいはい、
うん、ついてくる、うんうん、それでやっぱグッズも、
うんうん、
売り上げがいい。だからそのなんか昔長野の、
あ、そうですね、
ね、NWO の T シャツ以来ぐらいなんかごっつい売り上げがあると、うん、やはりそういったところでもやっぱ内藤の努力っていうか辛抱強さと、うん、そういったところが今生きたんじゃないのかなと、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうでしょうね、うん、それはそうでしょうね、はい、うんうん、
で8本って
僕も言いたいですもん
そうなん
どうせならね、
あのロスインゴベルナブレスに合流したっていうのは多分会社のプッシュではなくて割と自分の意思やったと思うねんけどね、
うん
うん、それを持って帰ってきたっていうのが良かったよね。
ああ、良かったですね、
うん、うん、実際まあ内藤がやっぱりヒールじゃない時ベビーの時ってやっぱブーイングやったから、
ブーイングでした ね、
うん、辛かったと思うねんけど、うんうん、でもジーニアスやったやんか。
ああ、そうです、
おせおせの、
はい、
もう新日本のもう次のエースって言われてて、
うん、武藤、棚橋、内藤ってこう
もう
続くようなですやもんね
、うん、だからまあヒールに行ってここからどうするのかなっていうところはあるけれども、
うんうんうんうん、
もう良くなったもん
ね。そうですね、
うん、まあいい人なんやろなとは思うけど、はい、歩夢君内藤については。
内藤僕もあんまりですね、僕どっちか言ったら岡田和親さんとか、
うんうんうん、
なんかあそこまでで止まってるっす。
あ、止まってる、
止まってだからその次に内藤さんって感じでしょ、
うん
うん、今その序列というか、
まあまあそうやね、
でしょ、
う
ん、なんかあれ取った人やね、コンチネンタル
インターコンチ、
インターコンチネンタル取った人ですよね、
うんうん、今持ってますね、
うん、うん、なんかあの分かります、熱いのは分かりますね、うん、あの盛り上げると人前で試合するってこういうことだよねっていうのはなんか感じますね、は
い、いいこと言うね、
はい
はい、素晴らしいな、
もうなんか分かりますよ、
はいはい、じゃあ、次 4位
4位
やね、はい、
4位ですか、
はい、
小島聡選手。
おお、へえ、なんで、
はい、
小島、まあ昔っていうかここのラジオでも、はい、喋らせていただいたと思うんですけども、うん、まあ、僕が中1の時に初めてっていうか兵庫県の西脇っていうところで新日本プロレスの興行がありまして、まあ、その時に小島選手が第一試合で試合出てまして、ほんで、まあ、休憩時間にもう一人フラットってもうみんな周り 2,3 人ぐらいしか囲まれてなくて、うん、ほんでその中でサインをいただいてからずっと応援してるんですけども、はいはい、まあ、その前からテレビでもなんかごっと気合が入ってね、
うん、
若手の時からずっと注目して、うんうんうん、ね、頂点まで行って今、ね、もう年や言われてますけども、うん、でもやっぱり新日本プロレスにまた戻ってきてなんか頑張ってるなっていう姿見たらやっぱすごいなと。これ、うん、天山になんか譲った
あれありましたね、
あったじゃないですか、
うんうんうん、
だからああいうことも 本心はどうなんかなとか、うん、やっぱり綺麗事なしはやっぱり自分さえ良かったらっていうのが多分人間は多いと思うんですよ本当のところ、はいはいはい、でもなかなか人ができることじゃないなとか思ってそういうとこも見てあの小島選手を4位に上げさせてもらいました、ね、
なるほどね、まあ、小島っていう選手はみんな嫌いな人あんまいないんじゃないかなと思いますが、うんうんうんうん、ドルフィンどうの小島
行っちゃうぞバカ野郎言いたいじゃないですか
行っちゃうぞ
それかそれかまあせやな、うん、ファン目線としてはせやな、
うん、
あのアニマル浜口ジム出身っていうのもあってね、うん、ちゃんと基礎が昔からできてましたし、うん、で感情をすごく出す人なんで、うん、伝わりやすいですよね、
せやね、
うん、でさっきの天山出ましたけど天山がちょっとこう陰湿じゃないちょっと暗い分、うん、小島がすごく華やいで見えるっていうのが僕は昔から好きですね、うん、
あの全日本に移った時のやっぱ小島がすごく良くて、
はい、
あの全日本のカラーがぐるっと変わったよ ね、 あれ
ね、 そうですね、
武藤自体ももちろん明るかったんやけど、小島ってすごい良かったよ ね、
そうですね、
うん、あ良くなったなと思って、うんうんうん、で逆に今度新日本にまた帰ってきた時もやっぱ明るくなったから ね、
はい、そうですね、
あの人ってすごい、あの人確かレスラーになる前社会人してたはずね、
やってますね、安田学園ってとこ出てからガス会社勤めてるはずなんですよ一回、
で
勤めながらアニマル浜口ジム通って、で入門テスト受けた
サラリーマンしてて
そうです、だから常識がある人なんかもしれないですね、
あ そ, うい うそれはそうかもしれないね、
うん
ね、
うん、
サラリーマンしててね、誰も君
ね、
うん、
大変やね、
今からいけるかもしれへんで、
ね、え
歩夢君も
プロレスラー
新日本
できるわけないじゃないですか中途半端な男が
さあんなというわけでね、はい、鈴木みのるで、はい、棚橋、
はい、
で内藤小島、うんうん、4人出てきました、
もう分かりました、ね、
5番目
もう分かりました、僕も
ほぼでも新日本の関係で今埋まってます、
いい線、いい線ついてますよ、うん、はい、いい線、いや
だから5番目も新日本書いたら違う気がするんだよな、
ああ そうですか、
本当ですか、
いや
全然違う、それこそなんか UFC とかさ
はいはいはい、女子出てきてないですもん、女子、
ああ女子も出てきてへんな、
今書いてもじゃあいいんですか、
あ全然いいですよ
そういうクールなんか
いやあかんあかん、じゃあ誰やと思う、誰やと思う、
もう僕は分かりましたよ、もう井上さんの人柄とね、もう見てもうこれしかいないっていうのもあります、
うん、じゃあドルフィン誰やと思う、
はい、僕はもうその流れでいくと天山かなと思って、
ああそうなんや、
はい、
その流れか、
はい、小島かと来て天山、
ほな個人的には丸藤かなと思ってん
の、お
高校球児やったから、
ああ野球で
野球つながりで、
金丸もそうですよ、
ああそうなんかいじゃあ歩夢君、
いやもう全然もう2人の聞いてるのもう全然井上さんの人柄分かってないんですよ、井上さんはね礼儀とかでそういうのが大事なんですよ、ね、
誰
礼と言ったら一番最上級の礼と言ったら敬礼ですよ、敬礼ポーズと言ったら永田裕二に決まってるじゃないですか、
そうなんや、
はい、これで決まりです、
じゃあ井上さん5位は
ファン目線から言いますと関本選手
いや
あれ
全然違うやん、
大日本プロレスの関本選手です、
ファン目線で言うとね、
おかしいな、
永田じゃなかった
永田じゃん、え、あの猫隠しとった
人ですよ、あの今
それ
で
今あれ見たら絶対、ね、あの永田裕二になってるんですけど、ね、これ
見ることやった時
も、ね、見ることやった時も
あれ、まあ、関本さんはなんでなんですか、
いや、まあ、まあ自分が大日本プロレスしてることもやっぱ正直あるといえばあると思うんですけども、やはり今の大日本プロレス、まあ、僕とはもう8年のお付き合いになるんですけども、うんうん、やはりこの関本さんが今でこそほんま他団体で出てももう引けを取らないぐらい、うんうん、去年でしたらね大変名誉ある全日本プロレスさんとこのチャンピオンカーニバルでも他団体でありながら優勝、
すごいですよ ね、
うん、
あれはね、
だからそういうところから多分本人よそ行こう思ったらいけてると思うんです、そうそうそう、何も大日本プロレスを批判してるわけじゃなしに、うんうん、でもその関本さんを追って岡林さんや川上さんとかみんなついていって、うん、だから今これだけのいいストロングスタイルっていう、ねうん、若手のレスラーが育っていってるのではないのかなと、
なるほどね、
だそういった分も込めて関本選手は本当に大日本プロレスのことを思って残ってくれて 若手もね期待上げてくれて、うん、素晴らしい自分のことばかりじゃなしに大日本プロレスのことも思ってあの素晴らしいレスラーやなと思ってますね。
なるほどね、そりゃそうですよね、はい、じゃあまあ新日本系が4人で、はい、大日本が1人なんで、はい、事実上大日本のトップってことですね。
まあ、
ファン目線で言うと
ファン目線ですか、
うん、ですよね、うん、はい、まあまあ別にそれはいいと思いますよ、まあまあまあ、はい、うん、でも確かに関本っていう選手はもうメジャーインディー問わないですもんね、
うんうんうんうん、
だってチャンピオンカーニバルやから。
そうですよ、ハンセンと同率
馬場さんと同じやもんね、
鶴田とか、
うん、もうチョップ一つでも重たいですしね、うん、それこそあの昭和の匂いがね、あのコスチューム一つでも
そうそうそう、うん、パンツしかないし、
もうそれだけで、うん、すごいと思いますよ。
あの今レスラーがどんどんどんどん小さくなっていってるじゃないですか、うん、だからその中でやっぱあの体は値打ちですもん、うん、もう服脱いだだけでお金払えるレスラーやから、あれはほんまに新日本に出しても全然恥ずかしくないでしょ。身長がちょっと低いかなぐらいなもんで、うん、全然問題ないし、
だからあの関本さんだけちゃいますかね、新日本プロレスにも参戦したことあるのは昔、そ
うだからあれでしょう、多分何年か先の GI には出てるやろうなってずっと思うんですけどね、うんうん、いずれ出たい、出てほしいと思ってますよ、新日本の人は。
いやもう出てほしいですよね、うん、やっぱそういうところからやっぱ大日本さんの、ね、ネームも知名度も上がってくるわけですし、いぶしこうたも、ね、DDT から新日本参戦してからごっついことまたさらに、
ね、
やっぱなんかきっかけですよね。
そうそうそうそう、やっぱ新日本ってそういう場所ですからね、うん、みんな見てるからね、うん、関本大輔に関してドルフィンは何か思い入れがありますか。
あんまりないんです
ないんだ明徳義塾やで、
あのマッスルに出てた時に大喜利やってて、あおもろいなと思った、あ真面目な実直なしやなと思ったぐらいで、あの井上さんをそばに申し訳ないですが大日本が若干苦手で、デスマッチがちょっと僕が見れないんで得意じゃないんですよ。なので
いや行ったら分かるわ絶対面白い、
いや僕も一回行ったんですよ。
あまた行ってるんや。
デンジャラスケート大阪の鶴見緑地公園、はいはい、真夏の暑い中行って、はいはいはい、楽しかったんですよ、うん、ただあの蛍光灯とかになると見れないんです、怖くて怖くて見れないんですよ。
いっぱい飛んでくるからね
あの刺さってる体とかもう見れなくて。
大丈夫、関本大輔はシーヒンから、
あ
ストロングの方に一応所属してるから。
今チャンピオンが、あいつですよね、 IGF におったあいつですよね、鈴木秀樹、
そっか、そかそっかそっか、今そうなんや。
対岡林が今度、ね、横浜分隊かなんかでありませんでしたっけ。岡林じゃないかな、関本かな、
そうです、ね、
岡林ですかね。
岡林です、はい、
確かね。
あでもなんかこの大日本のストロングっていうのが割とこうちゃんと際立ってきてるじゃないですか今。
そうですね、だからそのきっかけを作ってくれたのが関本選手ではないのかな、
ね、ベースを作った人です
ね、自分は思ってるんですよね。
もともと佐々木っていうのがいてて、はい、提案はしましたけども、やっぱり、うん、関本岡林っていうのがやっぱ強いのがいたんでね、あここの層が厚くて、今逆にデスマッチがちょっと層が少ない
ですね、まあ、そういうふうに言われてますよね。
なるほど、だからまあ大日本ってどうしてもイコールデスマッチって見られがちですけど、ストロングが結構今面白いん
ですね。まあもうそれでね、客が来てるんで、
ね、うん、まあ、いいなあとは思うんですけどね、
うん、
なるほどね。関本が第5位ですか。ちなみに時点第6位は誰なんですか。
第6位ですか、
はい、女子か、女子かな、
女子、
中田裕二、
中田裕二、中田かな
女子ですか
まあ詳しくは CM 中に
聞きます。まだ CM 中で
サンダヘテレイディオは全世界に向かって発信するラジオです。
楽しい特区はもちろん、絞れたサンダシー気候情報ももっこりたくさん。
家族みんなで聞いてくださいね。
家族と言うな。
恋人同士で聞いてくださいね。
恋人と言うな。
毎月第2第4火曜日更新、サンダヘテレイディオ。
俺にも家族あるっちゅうねん。
一緒に住んでないけど。
というわけで今回も井上さんにお越しいただきまして、はい、今回はまあ井上さんの、レスラー、うん、じゃなくて、ドルフィンの好感度アップやったね、
そう、
はいはい、の話を、ね、はい、聞かせていただきましたけれども、
アップしたですよね、
もうアップアップは大丈夫だ
ね、アップしますね本当に、
はい、鈴木みのるで棚橋内藤小島
関本
という、まあ、納得のランキングでございました、うん、 これやったら毎回できるからいろんな人連れてきてもいいよね。
ああ、なるほど。
そうね、はい。そしたらドルフィンもこうレシーブできるからドルフィンの好感度も上がると。
ああ、上がった。
素晴らしいね。まあそんな感じでこれからもやっていきますので、ドルフィンの、はい、ツイッターの ID をちょっと教えていただけますか。
ツイッターの ID アットマークのやつですか。
そうそうそう、アットマーク
アットマークダラプロドルフィンです。DARAPURODOLPHIN DARAPURODOLPHIN ダラプロはあれですね、ローマ字ですけど、
ね、
ドルフィンは英単語のドルフィンで入れてもらえたら、ひらがなで検索でダラプロドルフィンって入れてもらっても出てくると思います、
うん、でドルフィンをフォローしたらなんかいいことがあるわけやね。
はい、僕の毎日一言つぶやきが見れます
ドルフィンのお昼ご飯とかこう、
あ、そんなん期待します。見たいですか、僕のお昼ご飯とか。
あゆむくんどう。
そうっすね、お昼ご飯ですよね。お昼ご飯
別に見たくない
よ。何が見た、あ、何が見たいですか僕の
今日のおかず。今日のおかず
美味しいじゃないですか。
ご飯おかず、ちょっと夜
今日のビーミーおかず。
あ、
今日の美藤陽子とか。
あ、美藤陽子ね、スニーカー同じやったんです
よ。ドルフィン の, あの美藤陽子フォルダーから厳選の写真を1日1枚流していく。
いいですか、めっちゃ可愛いですもん美藤陽子。
それな、毎日やったらきっと美藤陽子に気づかれんで。
マジですか、あれ、うん、なんていうんですか、ハッシュタグ、
ハッシュタグ
あれは何ですか。
シャープ美藤陽子とかやっといたらええねん。
あ、
多分本人に届くで、毎日やったら、うん、こんなキモいやつがおるってなるで。
わかりました。
やりやりやり、やり続けなあかんで。
これ配信は4月末じゃないですかね。
4月末か5月頭かな。
じゃあ5月は美藤陽子月間として毎日美藤陽子
を応援し続けます。そんなに写真持ってんねや。
拾えますよどこから。
気持ち悪い。
美藤陽子さんはなんかちょっと離れていきそうな感じですけどね。マークはされるかもしれないけど。
やばい、スターダムからマークされてるパターン。
マンマークしましょうね。
あやむくんもそしたらついでに久しぶりに、
はい、LINE ID 全然最近ね、うん、入ってこないですね。どっちか言うたら大会してる人がいらっしゃいますけど ね、 この間どうしたんでしょう、ちょっと体調不良でしょう。
まあ、ちょっとまだね、触っていかんと ね、
まだね、元気になったら入ってきてください ね、 ね、はい、ベイダーさんもねちょっと倒れたしで、ね、ちょっと怖いですからね。
はい、それではお願いします。
はい、A9877-1390 を、A は大文字で、最後の O は 小文字です、はい、よろしくお願いします。
もっぺお願いします。
A9877-1390 O です。
はい、はい、交流ラインはここにいる人みんないますので、ぜひぜひ入ってきていただければと思います、
はい。
はい、では最後井上さん、はい、また大日本プロレスの播磨中央公園野外ステージ大会のことをちょっと詳しくお話しいただけますか。
5月14日の日曜日に、会場が12時で開始が1時になっております。
はい、
はい、
え？めっちゃ雑。もうちょっと料金とか。
料金ですか、すいません、いいですか。
どうぞ。
入場料金が最前列スーパーシート6000円、特別リングサイド5000円、自由席3000円、当日は500円増しになります。どうかよろしくお願いします。
はい、このチケットどちらで買えますか。
はい、ポスターにも載せてますけども、僕の連絡先を教えます。
はい、教えます、特別に教えます、教えます。
はい、特別に教えます。
個人情報を教えます。
特別に教えます。
はい、お願いします。
090-3035-2820、もう一度言います、090-3035-2820です。
はい、こちらの電話番号にかけると井上さんが出てくれますし、登録すると LINE でも友達になれちゃうという。
あ、そうですね、はい、よろしくお願いします。
はい、まあ、この日に、ね、来れなくても井上さんの友達になってみたいとか
よろしくお願いします。
という方はぜひぜひここに、 LINE で友達とかね申請していただければと思います、うん。兵庫県有馬中央公園野外ステージ大日本プロレスの大会は5月14日日曜日12時開場1時開演となっております。井上さんがあのいつもの通り多分入り口のところで人もぎりをしてくださっていると思いますので、うん、ぜひ遊びに来ていただければと思います。晴れやったらすごい気持ちいいですし、
そうですね、
雨やったら雨でね、あの野外会場特有の楽しさはありますので、はい、あの過去にもダラプで話してますけども、水たまりの水を吸って飛ばすっていうバラモン兄弟のバカさ加減が見えたのここだけなんで、もう腹抱えるぐらい終わったあんなあれはすごかったですね。ああいうのも見れると思いますので、野外のプロレスはぜひ一度はあのご覧いただければと思います。はい、あの井上さん2週にわたってあの出演いただきましたけども、はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございます、
は
い、
あの今回もあのまた播磨中央公園の大会があの正解に終わりますようにお祈りしておりますので、はいはい、あの頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、というわけで今回お届けしましたのはトマキンと
ドルフィンと
歩と
井上でした。
はい、次の試合も交互期待。
井上さん、今回は飲み放題プランあるんですか？
もちろんあります。
さすが
国に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。